のロサン、バルカサ、ルスラミシーは1月13日月曜日に北マルク州、中央ハルマヘラにあるインドネシアウェダベイインダストリアルパーク株式会社または EWIP を訪問しました。北マルク州タナテで EWIP 社長のシャン・リンヘイシーは大臣のこの訪問がウェダベイプロジェクトの発展を支援し、ニッケルの下流化を最大化するためにインドネシア政府と地域社会、特に中央ハルマヘラの支援を象徴するものであると述べました。EWIP の従業員と管理者は、ロサン大臣の訪問に感謝し、この訪問が下流化の最大化に向けた企業の取り組みを奨励するとしています。それでは次のニュースです。工業省は甘味飲料税に関して政府方針に従うと表明したことについてお伝えします。工業省は国内産業部門が2025年第2半期に導入予定の甘味飲料包装税または塩ベデカに関して政府方針に従うと表明しました。工業省飲料タバコ清涼原料部門のメリアンティ・プンワン・ピタリア局長は1月13日月曜日ジャカルタで今年の第2半期の税導入に関する議論や販売される飲料に含まれる砂糖の最大基準の設定についてはまだ情報を受け取っていないと述べました。そのためメリー氏はこの政策実施に向けた議論の際には食品、飲料、産業のすべての利害関係者を巻き込むべきだと提案しました。また、砂糖の使用制限についてはインドネシア国家規格を用いた修正がより簡単であると付け加えました。それでは次のニュースです。貿易省は、総工証券制度で、ビンロウジュの実やタピオカの保管を強化することについてお伝えします。貿易省は、総工証券制度または SRG プログラムにおいて、保管可能な商品に、寒天、カラギーナン、キャッサバのデンプン、ビンロウジュの実、タピオカの5品目を追加しました。1月13日月曜日、ブリー・サントソ貿易大臣は、これらを追加することで SRG 走行の保管可能な商品の種類が27種類になったと述べました。この決定は走行証券システムにおける保管可能な品物とその条件についての2020年貿易大臣令第33号の第3回改正で貿易大臣令2025年第1号に盛り込まれ、この規定は2025年1月8日から施行されています。商品の品質と価格、安定性を維持し、国内市場及び輸出先市場での経済的価値を向上させることを目的としています。それでは次のニュースです。保健省は東の里原州での発育障害対策で予防を重視することについてお伝えします。保健省は複数の省と大学を関与させ、予防を主軸とした極度の貧困撲滅とスタンティングまたは低身長発育障害の解消に向けた試験プロジェクトを東の里原州で実施します。ランテ・サッソのハルブオの保健副大臣は1月13日月曜日、スタンティング予防は、若い女性に貧血患者が多いことを考慮して、将来母となる若年女性から始めるべきだと述べました。貧血はスタンティング後誕生の原因となるため、鉄分補給鉄剤の配布を進めています。ダンテ副大臣はこの取り組みには、人口、 家族計画庁またはベカガベーンや大学などが協力しており、2045年ゴールデンジェネレーションが作り出されることを願っています。それでは最後のニュースです。国会議員は村から始めるインドネシア建設を推進することについてお伝えします。国会第5委員会のヤヌアル・アリフィボウ議員は第6アスタティタに沿って中央政府、村、地域、社会が協力して村からインドネシアを建設するという使命を実現するよう促しました。ヤヌアル議員は1月13日月曜日、村からの発展を実現するためには、それぞれの村が持つ潜在能力を活かすことが重要だと述べました。これは1月15日に行われる村の日の記念行事に関連して伝えられたものです。また、村の発展には村予算の自由な活用が必要であり、村ごとの特性に応じたプログラムや地方開発移住省によるテーマ別村プログラムに沿った活用が推奨されると述べました。そして皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。皆さん、コメントです。今日は日本首相のインドネシア訪問の意義についてお伝えします。2025年1月初旬の大統領府の重要な議題の一つは、1月11日土曜日に行われた日本首相のボゴール大統領宮殿訪問でした。これはプラボースビアント大統領の新任期における2025年最初の国賓訪問となりました。日本の石破茂首相は訪問に先立つ記者会見で、初の外遊先としてインドネシアを選んだ理由を述べました。 インドネシアは大きな経済市場を持つ国であり、東南アジア地域との関係をさらに強化したいとの意向を示しました。今回の日本首相の訪問には2025年、初代に最初に訪問する国という意義以外にも、日本がプラボー・スビアント大統領率いるインドネシア内閣府のアスタチタープログラムを支援する意向を示している点が挙げられます。会談では日本は食料安全保障プログラムの支援と無料栄養食プログラムまたはエンベゲー及び食料自給プログラムを通じた人材育成の強化に協力することに合意しました。プラボー大統領によれば、日本は80年前から無料栄養食プログラムを実施しており、経験豊富であるとされています。また、防衛分野では、地域の安全と平和を確保するための安定を支援することで一致しました。地域の安全を支援するため、日本はインドネシアに高速巡視船を提供し、軍事防衛訓練も行うことになっています。環境保護と自然災害への対策においてもインドネシアと日本は協力し、火山災害を含む災害軽減に関する環境をするために協力します。環境保護と自然災害への対策においてもインドネシアと日本は協力し、火山災害を含む災害軽減に関する研究をするために協力します。また、天然資源エネルギー分野での協力、下流化、産業化への投資も進められます。石破茂首相の今回の訪問で示された重要な議題を踏まえ、インドネシアは迅速に対応し、提案された議会を活用する必要があります。特に、プラボー政権の最初の100年間において、食料安全保障、地域安全保障、食料と経済の自給自足の強化を目指すプログラムが多数進行中である中、日本はインドネシアとの関係を再び強化しようとしているようです。これは1970年代、初代スハルト政権初期に日本が多方面で進出を図った時期を彷彿とさせます。日本からの提案は、プラボー政権にとって政権運営のスタートを切るために非常に魅力的ですが、インドネシア政府は全てを鵜呑みにすることなく、慎重に対応する必要があります。これらの提案や支援、協力がインドネシアの任務を増やすものではなく、両国にとって互恵的で利益をもたらすものであることが期待されています。ですので皆さん、これでコメントを終わります。皆さん、今日の歴史です。今日は1953年1月14日に、ヨシブロス・キトーが、ユーゴスラフィア社会主義連邦共和国の初代大統領に就任したことから始めます。ヨシブロス・キトーは、1953年1月14日に、ユーゴスラフィア社会主義連邦共和国の大統領に就任し、1974年以降は終身大統領としてその地位を維持しました。ヨシプ・ブロス・ティト氏は世界的に知られるユーゴスラビアの著名な指導者であり、ユーゴスラビアで初めて権力を握った共産主義のリーダーでした。彼は様々な国内政策を通じてユーゴスラビア連邦の統一を維持した統一の象徴として広く 評価されました。またインドネシアのスカルノ、インドのジャワハラネール、エジプトのガマル・アブドル・ナセルとともに非同盟運動を推進し、世界的な注目を集めました。次は2016年1月14日にサリナビルの前で爆弾が爆発したことについてです。2016年1月14日中央ジャカルタのエムハタムリン通りとワヒッハシム通りの交差点付近で自爆テロ事件が発生しました。この爆弾テロはイラクとシリアのイスラム国またはイシスの過激派グループと関連しているとされています。最初の爆弾は午前10時30分サリナビル横のスターバックス店舗で爆発し、その11秒後にエムハタムリン通り交差点の交番で2回目の爆発が発生しました。3人の自行犯が自爆し、その後進撃が行われました。実行犯の一人アフィフは群衆に近づき銃を発砲しました。その攻撃によりカナダ人一人と警察官二人が死亡しました。進撃から20分後別の実行犯が持っていた爆弾が交差点で爆発し、5人の実行犯と2人の市民が死亡しました。この事件で8人が死亡し、24人が負傷しました。最後は世界ロンドリーデイについてです。世界ロンドリーの日またはワールドロジックデイは毎年1月14日に記念されています。この日は2019年に国連教育科学文化機関またはユネスコによって公式に指定されました。1月14日という日付は20世紀を代表する2人のロンドリー学者クルト・ゲデールの命日とアルフレード・タルスキーの誕生日に基づいて選ばれました。世界ロンドリーの日は国際協力の促進、研究や教育におけるロンドリーの発展の奨励、議論に関わる教会や大学、機関の活動支援、そして科学、技術、イノベーションへのロンドリーの影響に対する一般市民の理解を深めることを目的としています。ですが皆さん、これで今日の歴史を終わります。LL 外外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LL デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的及び国際的な音楽など、エンターテインメント、インドネシア及び海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。Hatiku
mendekati diriku. Namun saat aku buka pintu di hatiku, tiada lagi dirimu. Kau menjauh dariku. Mengapa kini kau harus pergi? Di saat ku telah jatuh hati.
Atas segalanya, mengapa dia tak berpihak pada cinta kita? Oh, hingga kemarauku bersemi, izinkan aku menanti. Kau buka pintu hatimu kembali. Oh, sayangku tak bisa dibuatmu kecewa. Kau buatku mati rasa, meski ku bernyawa. Cinta,
lalu kau pergi saja.
Sayangku tak bisa, oh, no.
Sayangku tak bisa.
より世界へお届けしているソイソイの列車です。レッスン皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。
ソイソイ、インドネシア。
レッスン皆さん、インドネシア語です。今日はアイルランド大臣はインドネシアが米国との貿易関税引き下げを提案したことについてお伝えします。インドネシア共和国経済調整大臣であるアイルランド・ハルタルト氏は、インドネシア共和国経済共生大臣アイルランド・ハルタルト氏は、インドネシアが米国との二国間協力を通じて貿易関税の引き下げを提案する方針であると発表しました。この取り組みは、今後のドナルド・トランプ政権下での輸入関税政策に対する緩和策として行われます。アイルランド大臣は2025年1月13日月曜日に、ジャカルタで開催された IBC ビジネス競争力アウトルック2025年のイベント後にこの方針を明らかにしました。同氏によると、インドネシアと米国の貿易協力は 自由貿易協定または FTA を含む様々なメカニズムを通じて進めることが可能だとしています。ご存知のように、トランプ次期大統領は2025年1月20日に第47代米国大統領として就任予定です。これを受けて、アイルランド大臣は、これまで米国がインドネシアから輸入されるアパレルや商品に関税を課してきた事実を説明しました。したがってトランプ政権下で予定されている貿易関税の問題は、インドネシアにとって新しい問題ではないと述べました。アイルランド大臣によると、米国はインドネシア製品、特に靴や衣類、その他の商品に関税を課しています。一方、ベトナム製品には関税が適用されていません。1月13日月曜日の記者会見で2024年の経済成長について、インドネシア経済調整省は2024年第3四半期に、インドネシア経済が前年比 4.95% の堅調な成長を維持したと発表しました。この成長は経済の耐久性と競争力を反映しています。実体経済の指標として、PMI 製造業指数は拡張的な水準である 51.2 を維持しており、国内需要も堅調です。また、消費者信頼感指数は2024年12月に 127.7 と楽観的な水準を示し、小売販売指数も引き続きプラス成長を記録しました。2025年1月13日月曜日にジャカルタで開催された MNC 経済アウトルック2025年のイベントで、アイルランド大臣は2025年1月13日月曜日にジャカルタで開催された MNC 経済アウトルック2025年のイベントで、アイルランド大臣は2024年のインドネシア経済は 5.1% 成長すると予測されており、公式なデータは2月に中央統計局から発表される予定であると述べました。同市は政府はクリスマスや新年を前に実施された無料気象プログラム、航空券の割引、オンラインショッピングデイ、または取引額31兆ルピア、ビナプログラム、または取引額 25.4 兆ルピア、エピックセール、または取引額 14.9 兆ルピアなどの政策が第4四半期の経済を押し上げ、成長目標を達成するだろうと確信していると述べました。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。 ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。リスナー皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソインドネシアのコーナーです。リスナー皆さん、パソインドネシアです。今回はリオ小島州の伝統的な飲み物エスラクサマナマガムをご紹介します。リアウ州の観光にお疲れなら、怒りの提督の氷またはエスラクサマナマガムを楽しみながら少し休憩してみませんか。このリアウ特別の飲み物はそのユニークで希少な名前で知られています。この飲み物の由来にはかつてのマレー王国時代のクエニ・ノウエンのエピソードが関係しています。伝説によれば提督が妻をクエニ・ノウエンの所有者に奪われたことに激怒し、剣を振り回してノウエン州を荒らしたそうです。その結果クエニの果実が無数に切り刻まれて地面に散乱しました。農園の人々はその果実を拾い集め、最初はどう扱うべきか迷いましたが、一人の女性がその果実をココナッツミルクとパームシュガーで混ぜ合わせたことで爽やかな飲み物が誕生しますし、この飲み物がエスラクサマナムガムと名付けられたものです。別の説ではこの甘い飲み物にはかつて少量の唐辛子が加えられており、その辛さで飲む人が怒り出すという話もあります。エスラクサマナムガムはクエニーの果実を切ったものを基本材料としています。この飲み物はココナッツミルクとパームシュガーまたはグラニュー糖と一緒に供され、パンダンの葉を加えることで独特の香りを引き立てます。さらに氷を加えることでこの飲み物はより一層爽やかな味わいになります。クエニの果実は大きくて繊維質のマンゴーの一種で、方向が強く柔らかい果肉とその甘さが特徴です。エスラクサマナマガムは甘くて爽やかな味わいが特徴で、マレー料理例えばバチャダギンと一緒に楽しまれます。バチャダギンは牛肉を主材料とした料理です。この飲み物は宴会、断食明けの食事または祝祭日などでデザートとして提供されることが多いです。また日常的にはリアウ州の街角で多くの屋台が販売しており、価格は1万ルピアから1万5000ルピア程度と手頃です。リアを訪れる際にはぜひこの飲み物を試してみてください。そして皆さん、これでパソインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Bergetar hatiku saat ku berkenan dengannya. Ku dengar dia menyebutkan nama dirinya. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta. Dan bawahnya ku selalu jalan mimpimu. Di langkahmu serta hidupmu. Genggamlah jatuh ini jika nanti harapan di hatiku. Oh, di ku
より世界へお届けしているフォイスオブインドネシアです。次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。今朝皆さんインドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座はフォイスオブインドネシア選び海外放送局とインドネシアの言語開発計画局の協力によるものです。今回のテーマはプラウカリムンジャワ、日本語でカリムンジャワとです。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それではプラウカリムンジャワ、日本語でカリムンジャワ島というタイトルの会話をご紹介します。この会話はカリムンジャワ島でオーストラリア出身のブロガーであるクリス・ジョージ・ロビンソン氏とプロカリムンジャワの役員の間で行われます。
Hai semua, saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. Saya sedang bersama Pak Parto. Beliau petugas Taman Nasional Karimun Jawa. Selamat siang, Pak.
Selamat siang semua.
リスナーの皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、プラウカリムンジャワ、日本語でカリムンジャワとに関連する単語とフレーズをご紹介します。あなたは私の後で続いて言ってください。Saat ini, saat ini, 日本語で現在、現在。Di pesisir, di pesisir, 日本語で海岸で、海岸で。Pulau Karimun Jawa, Pulau Karimun Jawa. Nihongo de Karimun Jawa to. Karimun Jawa to. Saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. Nihongo de. Ulang deh. Saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. Saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. Nihongo de. Ima watashi wa Karimun Jawa to no kaigan ni imasu. Ima watashi wa Karimun Jawa to no kaigan ni imasu. Bersama. Bersama. Nihongo de issho ni. Issho ni. Beliau. Beliau. Nihongo de kare. Kare. Petugas. Petugas. Nihongo de yakuin. Yakuin. Taman nasional. Taman nasional. Nihongo de kokuritsu kouen. Kokuritsu kouen. Bismillahirrahmanirrahim. Kaiwa no naka de anata wa saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. Nihongo de genzai watashi wa Karimun Jawa to no kaigan ni imasu. Toyu bun o kikimashita. Kono bun ni wa hamabe no taira na sunaji o imi suru pesisir. Nihongo de kaigan toyu kotoba ga arimasu. Kono bun no naka de pesisir. Nihongo de kaigan toyu kotoba wa Karimun Jawa to no 沿岸地域の場所を表すためにクリス・シーによって使用されました。他の例は、では自然に関する他の言葉や表現の例を聞いてみましょう。タルンブカラン、日本語でサンゴ礁。タルンブカランでカリムンジャワ さんが死んだ。日本語でカリムンジャワでのサンゴ礁はとても美しいです。 Hutan bakau, Nihongo de mangrove rin. Kita bisa menjelajah hutan bakau di Karimun Jawa. Nihongo de Karimun Jawa no mangrove rin o tansaku dekimasu. Karimun Jawa Kokuritsu Kouen ni wa shizen hougoku igai ni mo ooku no kankou spotto ga arimasu. Biichi to suichuu no seisokuchi wa totemo utsukushii desu. Kodai Karimun Jawa wa Jawa no Karibu Kai toshite shirarete imashita. Listener minasan, saigo ni mou ichido reibun o kiite mimashou.
Hai semua, saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. Saya sedang bersama Pak Parto. Beliau petugas Taman Nasional Karimun Jawa. Selamat siang, Pak.
Selamat siang semua.
Risa, minasan, kore de Indonesia u kouza wo owarimasu.
Indonesia yori sekai e o todoke shiteiru Voice of Indonesia desu. 次は音楽の広場をお伝えします。
Voice of Indonesia。
レスナー皆さん、音楽の広場です。今回は、シェリナ・サルサビラが歌う、ビダル・マラジュという曲をご紹介します。ビダル・マラジュは、フィル・アズワルが作曲しました。この曲は、ビダールに関する物語を描いていて、フィズ・アズワルは、時代の流れとともに、失われつつあるビダールに対する憂慮からこの曲を作り出しました。ビダールは、プンチャラン・センとも呼ばれる小舟の別の名前です。バレンバン王国の時代には、プンチャラン・センはその速さを活かし、川沿いの地域の安定を守るための循環に使用されていました。現在では、ビダール競技がバレンバンで頻繁に開催されています。ビダール・マラジュという曲には、バレンバンの人々の強さと競争心を増やす哲学が囲まれています。この哲学は、無視線を進み続けるビダール線の象徴性と一致しています。リスナー皆さん、これで、シェリナ・サウサビラが歌うビダール・マラジュを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Perahu melaju di tepian musik kita.
そして皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスインドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は VOI Underbar Underbar Official、Twitter は @VOI Indonesia、TikTok は VOI Underbar Underbar Official、メールは voi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。
Pendengar, berikut sari berita penting. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah mengatakan Kemendes hadirkan 12 rencana aksi wujudkan Asta Cita kemarin. Keenam, Menteri UMKM perkuat ketahanan pangan lewat pembiayaan sektor produksi, dan berita selengkapnya disampaikan oleh Stephanus Wow. Menteri Desa dan Pembangunan Tertinggal Masuk KP Pembangunan Daerah Tertinggal atau Mendes PDT Yandri Susanto menyampaikan, Kemendes PDT menghadirkan 12 rencana aksi untuk mewujudkan Asta Cita ke-6, membangun Indonesia dari desa. Yandri Susanto dalam memulai peringatan Hari Desa, yang dipantau melalui kanal YouTube Kemendes PDT di Jakarta Selasa mengatakan, peringatan Hari Desa bertujuan untuk mengingatkan segenap bangsa Indonesia agar menjadikan desa sebagai subjek pembangunan, pusat pertumbuhan dan kebudayaan daerah, serta desa sebagai titik sentral pembangunan. Hari Desa diperingati setiap tanggal 15 Januari. Lebih lanjut, Yandri Susanto menyampaikan 12 rencana aksi itu diantaranya meliputi revitalisasi badan usaha milik desa atau BUMDes, desa swasembada dan ketahanan pangan, desa swasembada energi dan air, serta hilirisasi produk unggulan desa. Berikutnya, pengembangan desa ekspor, pemuda dan pemudi pelopor desa, serta sinkronisasi dan konsolidasi program kementerian lembaga masuk desa. Terkait dengan sinkronisasi dan konsolidasi